次に、一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和7年第3回定例会では、一般質問に、川口雅也、茨城自民党、山本美和、公明党、瀬谷幸信、茨城自民党、水垣和俊、茨城自民党、高安弘明、国民民主党、磯崎達也、茨城自民党、豊田茂、茨城自民党、中山和夫、茨城無所属政策の会、小松崎俊則、茨城自民党、小泉修司、茨城自民党、森田拓保、茨城自民党、下地健次郎、茨城自民党の12人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の川口雅也議員が質問を行いました。中小企業の労働生産性が大企業の3分の1にとどまる中、本県産業の成長のためには、中小企業の賃上げと生産性向上が必要不可欠である。どう取り組むのかとの質問に対し、産業戦略部長は、企業が果敢に設備投資できるよう、イノベーション投資促進融資を開始したほか、ビジネスプラン構築や海外販路開拓などを支援している。また、生産性向上を担う人材の育成・確保のため、リスキングの推進を図り、本県産業の発展に取り組むと答えました。労働生産性とは、従業員一人当たりの付加価値額のことです。付加価値額とは、営業純益、営業利益マイナス支払い利息など、人件費、支払い利息など、動産・不動産賃借料及び租税効果、それぞれを加算した額のことです。他に、単身高齢者の就活支援なども質問しました。次に、公明党の山本美和議員が質問を行いました。教職員によるわいせつ事案への認識と、虐待の早期発見や、自分を守る力を育む教育への取り組みは、子どもへの暴力防止、キャッププログラム導入の所感は、との質問に対し、教育庁は、教職員によるわいせつ事案は極めて憂慮すべき事態であり、未然防止策を講じている。研修を通じて虐待の早期発見と通報を徹底するほか、命の安全教育で自分や相手を尊重する態度を教育する。キャッププログラムの有効性を研究し、どう教育に活用すると答えました。キャッププログラム中とは、子どもがいじめ、虐待、体罰、誘拐、痴漢、性暴力など、様々な暴力から自分の心と体を守る、暴力防止のための予防教育プログラムのことです。中、キャッププログラムのキャップとは、チャイルドアソルトプリベンション、子どもの暴力防止の頭文字、CAP を取った略称のことです。中終わり。また、命の安全教育とは、生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、命を大切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重する態度などを発達段階に応じて身につけることを目指すものです。他に、プレコンセプションケア推進5カ年計画に基づく本県の取り組みなども質問しました。プレコンセプションケアとは、男女を問わず、性や妊娠に関する正しい知識を身につけ、将来の妊娠に向けた健康管理を促す取り組みのことです。 次に、茨城自民党の瀬谷幸信議員が質問を行いました。日立市諏訪町の新産業廃棄物最終処分場、エコ未来日立の整備に伴う地域振興事業について、環境学習施設の整備を含む取り組み状況と今後の進め方は、との質問に対し、県民生活環境部長は、県道の交通安全対策や鮎川の環境整備など、地域の生活環境向上に資する事業を優先して取り組んでいる。環境学習施設は、最新のデジタル技術を活用した展示や、地域と連携した体験学習の実施などを検討し、地域の皆様にも喜ばれる施設を目指す、と答えました。他に、日立市における国道6号の渋滞緩和策なども質問しました。次に、茨城自民党の水垣和敏議員が質問を行いました。金属等対策として、緊急配備支援システム活用の効果と、今後の対策にどのように取り組むのか、との質問に対し、警察本部長は、緊急配備支援システムでの検知を端緒に、令和6年中は多数の被疑者を検挙し、車両も数多く押収する成果を上げている。引き続き、盗ませない環境や、盗んでも売れない環境の構築を図るとともに、各種検挙活動を推進し、抑止対策と検挙対策の両面にわたる取り組みを推進することにより、金属等の抑止に努めていく、と答えました。他に、県管理道路の舗装修繕なども質問しました。次に、国民民主党の高安弘明議員が質問を行いました。国の第7次エネルギー基本計画に基づくエネルギーミックスをどのように受け止め、またカーボンニュートラルの実現に向けた政策をどのように展開するのか、との質問に対し、知事は国の方針を踏まえ、本県の実情に応じた施策を講じていく。また国に高温ガス炉実証炉の設置などを働きかけるほか、本県独自の支援策を活用し、企業のエネルギー構造転換を後押しすることで、カーボンニュートラルの実現に向けたエネルギー施策を推進すると答えました。他に地域医療の中核となる医療機関への支援なども質問しました。次に、茨城自民党の磯崎達也議員が質問を行いました。県外からの人口流入は人口減少対策として重要である。全国ナンバーワンの実績を上げている県外優良企業の誘致において、立地後の県民雇用人数に応じたインセンティブなども検討の上、県民雇用の促進にどうつなげるのか、との質問に対し、知事は、本県出身者が県外から戻ってくる循環を生み出すことは意義がある。県内に進出した企業の雇用支援については、例えばプラスアルファの制度を創設するなどの工夫について検討していく、と答えました。他に、ひたちなか市内における交通渋滞対策なども質問しました。次に、茨城自民党の豊田茂議員が質問を行いました。県民の生活と命を守り、活力があり、県民が日本一幸せな県づくりの基盤となる治水対策について、知事はどのような基本姿勢で臨んでいくのか、との質問に対し、知事は、頻発化、激甚化する豪雨災害に対し、流域治水対策の推進は大変重要である。堤防整備や田んぼダムの整備、避難訓練の実施など、ハード・ソフトの両面からあらゆる対策を講じ、県民の安心・安全を守るため、実効性のある 防災・減災対策に全力で取り組むと答えました。他に林業分野におけるカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みなども質問しました。次に茨城無所属政策の会の中山和夫議員が質問を行いました。世界では地球温暖化問題に対し懐疑的・否定的な声もあるが、どう受け止めているのか。また、再生可能エネルギーなどへのエネルギー転換についての所見は、との質問に対し、知事は、温室効果ガスの排出が地球温暖化の原因となっていることは疑いようがなく、地球温暖化対策の推進は喫緊の課題と認識している。企業のエネルギー転換の取り組みを強力に後押しするとともに、地域と共生した再生可能エネルギーの導入を促進していく、と答えました。他に、投票率の低い現状に対する知事の受け止めと、県政への関心を高める取り組みなども質問しました。次に、茨城自民党の小松崎俊則議員が質問を行いました。脱炭素社会において、低コスト、かつクリーンなエネルギーが求められている中、高温ガス炉の開発・建設の必要性は高まっている。高温ガス炉の可能性と県での将来展望について所見は、との質問に対し、知事は、高温ガス炉は純国産のカーボンフリーの水素をコスト競争力のある価格で供給することが期待され、新たな水素供給の拠点を形成する可能性がある。実証炉の誘致を目指し、関係者との連携を図りながら全力で取り組んでいく、と答えました。他に、発達障害のある生徒の教育環境の充実なども質問しました。次に、茨城自民党の小泉修司議員が質問を行いました。11月29日にリニューアルオープンする茨城県植物園などについては、県を県北地域の観光拠点として、周辺観光地との周遊性を向上させることが重要だと考える。知事の所見は、との質問に対し、知事は、体験王国茨城を象徴する観光の起爆剤として、インフルエンサーを活用した SNS などでの戦略的な情報発信や旅行事業者に対し周辺地域も含めたツアー造成を働きかけるなど広域的な周遊観光の促進に取り組んでいく、と答えました。他にフュージョンエネルギー関連施設誘致の現状と今後の取り組みなども質問しました。フュージョンエネルギーとは、軽い原子核同士が融合して別の原子核に変わる際に放出されるエネルギーであり、核融合エネルギーとも呼ばれ、環境負荷の少ない次世代エネルギーとして期待されています。次に、茨城自民党の森田拓保議員が質問を行いました。人口減少が進む中、地方創生にあたり、若い世代や女性などの意見を集約し、県のあり方を検討の上、市町村の主体的な動きを促進することが重要である。地方創生に今後どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、国内外から選ばれる県づくりのため、徹底した差別化と高付加価値化を図り、市町村に対しても、広域的な立場から助言などを行い、地方創生につなげる。新しい県総合計画について、若い世代や女性など幅広く意見を伺い策定する、と答えました。他に、中小・小規模事業者支援モデルの構築なども質問しました。最後に、茨城自民党の下地健次郎議員が質問を行いました。 茨城県医療的ケア児支援センター道しるべとそれを支える人たちは、本県の医療的ケア児とその家族の希望の光である。県はその存在や活動をどう評価し、今後どのように支援していくのかとの質問に対し、福祉部長は、道しるべにより本県の医療的ケア児の支援体制の底上げが着実に図られており、家族や関係機関から高い評価を得ている。県は課題への対応にあたり、調整困難な部分に積極的に関与するなど活動を後押ししていくと答えました。他に、下水道管路の全国特別重点調査結果を踏まえた今後の対応なども質問しました。